括弧2壮年時代76ページ明治28年10月20日この日は一生を通じて最も記念すべき吉日なりき。もみにもみ荒れに荒れたる運勢も一夜の落雷により天候は全く快晴となり東京行きも着々と準備が進捗し小田切家の親戚にあたる川上清という人現在米国にあり東京市本郷区元町一丁目七番地上杉白邸に若君範明様のお付き役となりいわゆる家庭教師の資格にて勤め降りたればこの人に状況の内意を明け万事世話を頼むこととなれば市はその目的に沿うよう当時の新旧大家東京市京橋区本材木町二丁目二十五番地なる飯塚寛斎氏に指導を託することになれりこの吉日を牧して長く住み慣れたる故郷を出立したりき当時秋の季節とて雨多く兄に連れられ米沢と福島と境なる栗子峠を越ゆることにしたるが悪路実に言わん方なく例年膝を没するありさまにてその苦労や到底筆舌の尽くすところにあらず世に言う上りより下りよりという有名なるこの峠のことにもありそれにまた二人連れの背には布団衣類氷しょいたることとて何かはもってたまるべき先に予定したる福島着も当て外れついに三里を残して関場という一軒家にかろうじてその夜を送ることになり翌朝早々出発して目的地たる福島に着きぬやや休憩の後上野駅行きの汽車に乗車したるも何しろ汽車は初めて旅行は不慣れ田舎丸出しの一所生まして不自由の身なればいかにもぼつかなげに見えたるならんされど雪はすこぶる堂々たるもの大いに勇み立ち兄に別れを告げて上野目指し一目散に進行しぬやがて規定の時間にもなれば一斉に東京の北口なる上野駅に着きぬ着くことは着きたれども知る人とてあらざれば車を命じ本郷元町へと急がしたりかくして上杉白邸の門前に至るや川上氏は今上野に行けりとこれより市のもとに足を取る夕食を済ませやがて寝につき長の疲れ癒したり翌朝前期飯塚市方に行きしばし市の門弟となれりかくしていよいよ待望の舞台を踏む身となれりこの飯塚寛斎という先生は60歳を少し越したかと思われるほどで至って温厚柔和なる全盲の人維新前コートの位を受けおらる家庭は一男ありて他は四五名の門弟と一人の女中あるのみにて至って単純なる生活なりきかくしてこの年も暮れ翌明治39年1月その折日本橋区に開業される中条何がしという名医ありきまた当時早稲田大学の講師として勤務中の五十嵐力氏の宅を唱えてさらに和漢の書を学びある日上杉白邸に川上氏を訪れしばし雑談にふけりしがその折日本橋区に開業される中条何がしという名医ありき氏の曰く今晩我が家に来たれ話すことありとよって日の来るるを待ち氏のもとを唱えたるに氏の曰く君はまだ若年なりき今後は新旧技術者といえどもすべからく医学の素養なかるべからく現今盲人に医学の道を解くは小石川なる東京盲学校あるのみよって川上氏と談合の結果ひとまず飯塚先生より暇を取り第二段の段階に移れり同1月18日いよいよ東京盲学校へと入ることとなり再びこの学生に変ずここにおいてルイ・ブライユ式の展示を習い2週間にして自由に字を読み字を書き普通字のごときもスイントの万国歴史中村五六の中東地理物理科学解剖など皆この展示によって修学の基礎を得たり在学中はなおも進んで医学要項を主とし これに対応する技術をも習得して、明治33年3月30日、全部の学業を終え、めでたく卒業の証書を送ることを得たり、しかるにこれより先、明治32年11月、鹿児島市にある加藤義輝氏の経営する伝春病院より、学校に対し、マッサージ師の採用依頼ありたればとて、校長小西信八先生は、我に赴任方を懇談されたれば、承諾を回答し、同12月2日、新橋駅を出発し、一路大阪へ向かい、船に乗りて10日の午前2時、ようやく鹿児島市に上陸したりき、在学4か年1か月の間、東京市において居住せし箇所をあぐれば次のごとし。第1は、京橋区本材木町2丁目25番地、飯塚関西方。第2は、小石川区小日向大町3丁目小越方。第3に、麹町区清井町中村方。第4に、同じく上6番町羽鳥方。第5に、同じく3番町軌道学院。第6に、牛込区小川町和田方。第7に、小石川区柳町秋葉狩雑居。第8に、神田区猿楽町2丁目下宿屋、川上市も同居。最後に、神田区今川工事松林方。以上。この間にあって2、3特筆すべきことを挙ぐれば、明治29年、中村方におる際、同宿の者、山形県酒田地方出身、加藤安蔵という人。モア学校を卒業して、しばらく滞在、開業の準備をなしおれり。たまたま牛込区より、高滝康という一盲人気、雑談にふけることあり。加藤氏の話によると、高滝君は、麹町区の和仏法律学校に学び、法律の研究に没頭せりと聞く。我は大いにその勇猛なるに感激し、個人の言える、なせばなる、なさねばならぬ何事も、ならぬは人のなさぬなりけり、を痛感し、大いに感奮して、一時のいとまを惜しみ、工学の研究に意を注ぐこととなれり。かくするうち、同区内三番町に、軌道学院と呼びき、英数漢を教授する塾あり。規模さほど広大にはあらぬど、塾生34名あり。ある一日、同塾を訪ねて入社をこいたれば、快く承諾したりき。よってしばらく塾生となりたり。この時代にありては、学校の授業時数、一日1時間ないし2時間に過ぎず、よって余暇を利用し、前に述べたる希望に向かいて進むこととし、また当時、早稲田大学の講師として勤務中の五十嵐力氏の宅を唱えて、さらに和漢の書を学び、山の内氏には英文を学びたるが、後、鹿児島に赴任することとなりたれば、下屋にある帝大病院にて、相沢技師につき、マッサージの練習に意を用いたり。3、第二の故郷、鹿児島時代、78ページ。時、明治32年12月10日、この日は最も記念すべき日なり。しかも本邦最南端なる鹿児島の地において大活躍をなすべく出発の日にして年は23、地湧き肉踊るの時なれば聞くもの触れるもの一つとして爽快ならざるはなし。病院に勤務中は院内に宿泊して病院は我が家のごとき感じせり。普通の人の感じによれば失明者であるだけ、それだけその不自由はいかばかりならんとも思わるれど、平素において差したる感じ。ただ、初めのうちは、言葉の通ぜざるのには、ほどほど並行したりき。その時代において、同市内平野町に住む酒井乙道という、5、6歳も年上の人にして、雑司館中学校の英語の教師をなしおられ、川上清氏の紹介もありたれば、常に往来し、富に実弟のごとく、万事に何くれと世話を惜しまざりき。かくするうちに、おいおい展示指導の希望者も得て、また、 マッサージ技術の講習を受けたき依頼者など続出し、到底勤務の余暇にては満足にその目的を果たし得ざれば、明治34年10月、病院を退職し、ひとまず東仙石町森医院の前に一家を借り、ここに今日定めたるが、時は明治35年10月25日のことであった。鹿児島市西仙石町106番地、当時私が居住していた高見馬場の森医師のところで、古教授者森山義満、数学塾を建てていた松村又吉、伊集院一郎等の人が集まって、モーア学校設立の儀を起こしたのである。これは私が加藤病院へ就任後3カ年の後で、当時は同病院を辞してモーア教育に心を寄せていた際である。志向してこの会合によって、初めてモーア学校設立の産声が挙げられたのである。最初、創立資金を集めることとなり、私のところに藩毛の早野義豊という門下生がいたので、これを手引きに、その11、12、1月の3ヶ月間、本職の傍ら、朝夕寄付募集をやった。筆頭が2円で、だんだん3円、5円というのがあった。しかし、もっと固まった金がもらいたい意味から、ある月、天保山の最初子爵老公を訪問したところが、意外頭から、お前のような青二歳が何が学校を建てられるもんか、生意気なことを言うなと大喝一声叱られて、すごすごと帰ってきたこともあった。その当時は今とは違い、本当にこんなことを25、6の者が言って歩いたとて、生意気者と悪魔を浴びせかけられるのは当然であった。しかし私は3年の間、加藤病院のおかげで多くの人に名前だけでも知ってもらうことができたので、この事業を起こすのに何よりの力になった。しかしてまたその局にあたる者は、やはり私一人と言っていい。前の人たちはただ相談するだけであった。その当時の市長、川村啓吉氏は、心の講演者としていろいろ相談に乗ってくださった。かくして翌明治36年1月には約304円の創立金ができた。ここに忘れることのできない門下生松本さんの義兄に前田豊吉という人がいて、大門口の花月の帳場をしていたが、帳場を辞めて学校維持費募集のため毎日事前書をやるから心配なさるなと快く言ってくれた。そこで市内山の口町永井弁護士宅の東隣に月13円50銭の貸し屋を借り、翌2月2日初めて開校の運びとなり、当日は講演者募集会の都合で午後1時開校の式を挙げた。約40名の来賓があり、生徒は盲生5、老和生3、計8名で、教員は私のほかに老和教師として京都盲愛院卒業の伊集院菊女子を採用することとなった。経費はというと、私は無給で移植のために放課後心安の治療などしていた。伊集院女子には月5円、家賃に13円50銭、他に所雑費8、9円、計25、6円という程度であった。また、公明の鹿児島慈恵盲愛院として県の認可を受けたのである。これがそもそも現在の鹿児島県立盲愛学校の前身となった。その後、維持経費については、前田豊吉氏の事前賞より得たる純益を基礎とし、広く一般特殊化の寄付金をも受けることとなった。よってその目的貫徹のために次の評議員を委嘱した。すなわち中村平保、山岡国吉、本田久之助、岡田亀之助、飛び岡宇一郎、関田耕作の6氏。明治36年3月25日をもって県より学校設立の件認可された。同年6月、事前園芸会を開催したが、大成功で304円の純益が上がった。それでこれをもととして、事前賞の活動に拍車をかけることができた。しかし、この事前賞も、最初のうちは同情枠がごとく、大いに感激をもって奮闘していたが、 長くなるとこうした道場は自然に薄らいでくる。これは人情の常で、とうとうその年の末頃には元金を食うようになり、前田従業員もここに至っていかんとも手の下しようがなく、ついに品物も売れなくなり、辞職のやむなきに立ち至ったのである。そこでこの際、事前賞を廃止せんか、世間の信用はなはだ面白からざるものあったので、とりあえず自分が授業の余暇をもってこれに当たることとなり、商品をしょって一日四時間くらい徳島を回ることとして、よく買ってくれたのは中村先生のお宅などであった。しかしこれは私としても長く続くものではないし、物品を売ってその利での経営は初めから不可能であったことを悟ると同時に、何かこれに変わるべきものを見出さなければならなかった。と言っても、当時の設立者伊集院東一郎その人とても、いまだ24、25歳の青年であるから、到底その人でもないし、またそれまで期待をかけていなかった。結局自分がその席を追うべく、最初から覚悟していた。こうしてこの年も暮れ、明治37年になった。この場合、何より力になり頼りにしていたのは、6名の評議員であった。これは本校の存在する、永遠に忘れてはならない大切なことの一つであろうと思う。何か重要な場合には、必ず会合を願って、主従の相談をかけたものであった。ことに山岡評議員のごときは、中座に開会した事前会の壁頭開会の挨拶などは、今なお耳に残っている。年が変わり月が移っても依然として変わらないのは財政の困難である。家賃は 3、4ヶ月滞納し、今後はいかにすべきかと不安の中に生徒はだんだん増加してくる一方、ちょうどこの年の2月に入ると日露の国交が急変し、8日に仁川沖の戦いがあったという触れ出し、その事変の意外さにも驚いたが、今後この事業がどうなりゆくか不安の思いが胸中にみなぎっていた。時も時、折も折、郷里の老婦が渋滞だ、すぐ帰れとの電報。平素あまり物に頓着しない僕も、この時ばかりは途方に暮れてしまった。確か20日に公務一切を伊集院設立者に頼み、評議員の了解を得、孟生だけは一時休業することとし、早々米沢に向けて出発した。帰ってみれば父は無事、電位を正すと旅の空にある自分の身を案じて世話するものを探してくれるとのことであった。3月の末にやっとまとまって結婚し、4月7日に錦江湾に着いた。無論この時代は汽車がなかったからである。上陸早々学校に来てみれば、兄はからん、閉門の上菓子屋の札が貼ってある。また驚いたが致し方ない。これは皆自分が悪かった。だが、やがて回復させずにおくものかと、しばらく歯を食いしばった。隣の家で聞いてみると、2月の末、校長はどうもならなくなって、どこかへ逃亡したという評判。家主も、それではこの家を貸しておかれないということになった。設立者も幾度も弁解すれど、何の手応えもない。だから、また来るかどうか疑問とされていた。もし帰らないとすれば、家ばかり借りても何にもならぬということに一決して、この始末と分かったのである。仕方がないから、まず当分どこかに曲がりして、最高の木を測るより道がないと決心したから、天神馬場の篠崎氏の家に一間を借り、第二の計画に着手した。ちょうど二の丸の本田氏の裏に、6畳三間、4畳半一間という家が空いていたので、6畳三間を教室に使い、4畳半を我々の住まいとすれば最も都合が良いと思い、早速借りに行けば毎家賃7円という。だがその7円の持ち合わせがない。と言って人に借りる顔もなく、落ちぶれた挙句でいかんともすることができなかった。質に置くにも品がない。途方に暮れているうちに一案ができた。今度郷里から、何かの役に立つ場合もあるだろうからとて、一振りの名刀をもらってきた。それを質屋に持って行っても、いくらも貸してくれないだろうと思って、早速その技物を、 飛岡評議員宅へ持って行って事情を訴え、7円借りることにした。飛岡氏は鞘を払って見ておられたが、これはいらぬ、7円は寄付しますと丁寧に紙に包んで出された時の嬉しさ。今なお肝に残って忘れることはできない。かくして再び二の丸の一角に鹿児島盲学校の看板を見ることができるようになった。しばらくすると生徒はおいおい増加し、維持の方法も三女院を作ることに気がついて、放課後の余暇を捨て会員の募集に努めることにした。去りながら一、二年の間はなかなか人は耳を貸さない。ある時は糧をあがなう金に困って、二銭の団子で一時の上をしのいだこともしばしばであった。ある日、玄関に誰かいないかという声がする。出てみれば、いつぞや訪問した最初子爵であった。事業の性質が分かったから、今日はこれだけ寄付していく。なおこれから月々寄付するから取りに来い。と言いて立ち去られた。また、ある夏の暑い日、裸体のまま座っていると、一人の紳士らしい人が来られた。何気なく、そのままいろいろな話をしていると、後で、僕は関谷定三郎だと言われた。着物を着るにも着られず、並行したことがあった。氏は当時の内務部長である。こんな具合で、おいおいと学校の事業も宣伝され、参助員の数も増加して、ようやく維持経営ができる程度になったのである。そして参助員の貯金額、だいたい10銭から20銭くらいであった。こんな風で37年度は日露戦争の真っ最中であったのにもかかわらず、無事に切り抜けることができたのである。さて、この時代における本邦のモア教育の実情はというと、甚だ幼稚なもので、わずかに東京、京都、長崎、岐阜、高田、福島、函館、横浜等に訓蒙院の儲けがあったくらいで、その修学率のごときは、まことに微々たるものであった。しかるに、盲ろうアジの数は、鹿児島県のごときは、全国各府県の第4位に数えられていたのである。すなわち、盲字400、ろうアジ300といったくらいである。もっとも、この時代のことであるから、正確な数字でないことは、論を待たない話である。そこでどの方面にそういう児童が一番多くいたかというに、泉郡の77名、下泉村の一家村に13名と数えられてあった。自分はかねてからこうした児童の日常生活とその家庭の暮らし向きなどを調べてみたいというのが宿望となっていたので、いちいち家庭を訪問すればその費用は決して少なくない。何か良い工夫がないものかと考えた末、この年の11月、日露戦争の厳冬を携え、家内を道案内兼厳冬技師として、自分は説明士となり、説明書を大体暗記して、これに当たることにした。厳冬期は無論持ち合わせがなかったので、三冠通りの英国人ロンさんのところから借りた。最初着いたところは上泉で、仙台から上泉まで徒歩である。これは汽車ができてないためだ。約10里の道だと思いました。これが私の一生中、徒歩の最長距離であった。翌日からいよいよ日露戦争の厳冬会を小学校の運動場を借りて催した。村の人々もよく世話をしてくれて、感謝に耐えないものが多々あったのである。約1ヶ月にして全部を回り終わった。この間、夜は厳冬、昼は村内のモア寺と家庭の状況など視察した。帰港した時は大晦日が近かった。この一巡については、並々ならぬ苦心も伴ったが、自分にとって、モーローア教育の基礎問題を知らせてくれた。それは貧困児の多いこと。10に対する有産者は2、中産者は3、無産者は5という割合で、中産にしても、月額10円内外の仕送りに甘んずる者は、幾ばくもなさそうに見受けられた。さすれば10の7はいかに叫んでも就学不可能なものである。強いてこれを収容するとなれば、補給費の道が開かれねばならぬ。学校ができたばかりで、どんなことを襲うるかなといって、甚だ認識不足の時代であるから、 いかんとも手のつけようがない。不幸の上にまた不幸という三重な惨めさを見なければならなかった。それにまたこれは決して本軍ばかりでなく、本県も全国もそれであることを悟らしめた。現在において大きな問題になっている修学補助費云々も、すでにこの時において体験させられたのであった。そしてこの調査は、僕一代の中で最も値打ちのあったことを今でも痛感している。かくして会う人ごとに修学補助費問題を提供したのであったが、ここに面白い現象が起こってきた。それは本県がなかなか学校に補助などしてくれないのに、たまたま補助をやるという。大いに喜んで当局に会うと、それは学生の補助費にやるのだということだった。そこで、あまり猛烈にこの問題を叫びすぎた結果でなかったろうかなど噂して苦笑したこともあった。その後上京した折、恩師小西信八先生にもこの話をすると、先生曰く、そんなことができるものか。君よく考えてみたまえ。教えることだけでも並大抵なことではないじゃないか。それに食わせるなんて孤児院と取り違っているよ、と一生に付された。私は心の中に思いました。今に見てごらんなさい。南雲の言ったことが本当だったなと言われる時期が来ることを。思えば30年の昔、今はまさに義務教育令の発布に先立って、この問題が重要視されてきたことは痛快に耐えない。こうして事業を継続すること約5カ年、生徒も次第に増し、30名前後を数おるようになった。明治41年3月には、初めて第1回の卒業生5名を出し、この栄えある式は、遺憾ながら本校教愛のため、平野町海文社にて行った。その卒業生は、毛生坂本茂、田丸重盛、松本光、木島森、亜生に別府英吉である。また、38年12月には、英国大使、マクドナルド氏来見の際、金50円を維持費として寄付され、40年9月には、伊集院東一郎任を加藤義輝に譲る。41年9月、英国皇族、金納都殿下本県へ行啓の折、金100円を寄付された。同年10月、加藤義輝設立者の職を園田直蔵に譲る。明治42年2月11日の紀元節祝日を期し、市内、一時不明、の町に、この時代富豪家であった醤油醸造業をしている和田仁左衛門という人があって、鍛冶屋町107番地に相当広い貸し屋を持っていたので、その親戚にあたる毛生があったので、比較的心安く、貸借の契約ができた。そこで適当な修繕を加え、移転することになったのである。この時代は、ようやく事業も認められるようになり、204円の修繕費も徳志家の道場によった。敷地は約一反、校舎は54坪、間数は14室で、これを教室、応接室、教員室、おのおの1、寄宿舎3、監督室1、食事室、炊事場、まかない室、湯殿、便所、おのおの1という割合にした。これより先、伊集院設立者辞するとともに、菊子女子も教員を退職し、東京モーア学校卒業生、川田助を後任者として採用された。同時に毛生には、倉内千代、川久保の2名を採用することとなり、生徒は毛生20、老和生19を収容し、寄宿には約10名内外を置くことにした。また同年9月には、南京家を置き、荒木女子を教師として任用した。また同年2月には、2階建て1棟の寄宿舎を建築し、ようやく事業の拡張を図ることができた。また3月22日には、内務省より助成金200円の交付があり、6月には教育直後東本5か市の栄を受けた。明治43年9月、鹿児島県指宿郡喜入町の人、当時東京モーア学校訓導有川直氏、夏季休暇を利用して 親しく本校の授業を参観し、市内冷水町にある佐渡原末女子の経営せる佐渡原ろうあ学校と協定し、もうは分離して経営すべきを叫んだので、同志を交渉委員に挙げ、評議委員会の議を待って組織変更のこととなり、ここに鹿児島盲学校と改称することになった。19名のろうあ生は悲しき別れを惜しんで冷水町なる同校へ転校した。これより先、内務省地方局長たりし常滑武次郎氏は本県へ巡回の折を利用して本校を参観され、その後婦人逝去にあたり、その追善として金200円を寄付された。大正2年3月29日午前10時より、創立10年記念式兼第3回卒業証書授与式を挙行した。大正3年1月12日、この日は桜島大爆発の日である。午前9時半、遥か東方にあたり、百雷の一時に落ちたるごとき大音響、市民の人々恐々たり。本校も災害の甚大なるを察し、授業を中止し、直ちに帰宅せしめ、寄宿生はやむを得ず連帯に依頼することとなり、三坂愛女子指揮して全部の生徒を避難せしめた。私らも夕刻7時に総務太刀なる城山陰の高台に避難し、一夜を不安なる野宿に明かした。翌朝寄港してみると、土塀のところどころに亀裂あるのみで、不幸中の幸いであった。この事変に授業を休止したのは2週間であった。またその他に一事件があった。それは軍立徒弟学校の生徒によって新築した2階建て寄宿舎延べ坪15坪が明治44年9月の暴風雨のため無残にも倒壊し、2階が2つに折れ、会場はそのまま中庭に飛び降り、床なしの離れ座敷ができた。この復旧工事に約1ヶ月を費やした。明治44年11月、庶務係として南雲貞吉を採用し、初期を兼ね演芸会開催主任となり、四方伊藤などの演奏者を招き、県下各所に演芸会を開き、その純益を維持費の一部に充てることとした。されど火事の都合により大正2年2月辞職した。鹿児島市に電車が開通し、高見馬場線が西鹿児島駅まで延長される計画あり、かくなる場合は校庭の一部をその用地に編入されることとなるべく、よって大正3年6月、総務太刀町氏の空き地を借り、ここに校舎を移転することにした。たまたま商船学校の仮校舎が不要となるので、それを県より払い下げ、改築を施すこととした。面積は5軒に16軒のものであった。7月11日、工事に着手し、8月20日に落成を告げ、それにまた幅2軒半、長さ8軒の付属者2階建て1棟をも増築した。よって8月21日には全部移転を行い、同時に種樹の設備をも整えた。同年10月8日より12日まで5日間、第2回西部モア教育協議会を開催し、九州にある各モア学校より職員の出席があった。大正5年1月9日には、かねて申請中の財団法人組織に変更の件、文部省より認可があった。同年3月6日付をもって、県費補助申請の件認可された。11月20日には、平野町の野上悟郎氏より、御大典記念として、基本金の中へ金400円を寄付された。同12月4日、設立者園田直蔵死去につき、校長南雲宗次郎に、設立者の件認可された。また内務省よりは毎年継続して助成金の交付があった。大正8年度において校舎ようやく狭隘を感ずるに至り、県有建物元改正館山下町農工銀行東隣にありしもの、建坪会場開花とも75坪、これを特別払い下げを送ることとなり、敷地は総務太刀元製糸場の裏にあたる電池一旦にせを所有者石木村の帽子より買収す。 同年度内において改正館そのままのものを移転し、これを大正10年度より使用することとした。なお、この移転工事については、現校長、川端宗次郎氏の尽力少なからざりしを思わしめるものがある。大正10年4月25日付をもって、家事の都合により退職し、後任者として現校長を推薦しました。括弧4、旭川時代。鹿児島を引き上げたる後は、一時父のもとなる北海道上川郡和寒村16選に居を定め、将来の運蓄を巡らすこととせり。しかるに池田何がしという人、村役場の戸籍係を勤務しおり、聖地は鹿児島なるをもって、一時雑談に夜を明かすこともありき。しかるに市曰く、旭川には網羅教育の機関あらざれば、もし学校設立を見なば、発行者の福音いかばかりならんと。よって大正10年7月、突然来局し、時の区長市木源一郎氏訪問したることとなれり。この日、市を唱えば不在にて、明朝を訳して実したり。16日は、この地の網羅教育の道場禁じ得ざるところにて、何の異議もなく、学校設置の件に心からなる共鳴表され、できうる限りの援助をなす旨回答ありき。ここにおいて大いに感奮し、我ら未だ老衰したるにあらずは、児童本意をもって進まば、必ずや成立せざることなきを確信し、同月ワッサムを引き上げ、旭川市場八丁目に居住することとし、まず第一、旭川網羅学校設立発起人を募る。かくして市木区長の斡旋により、いよいよ網羅学校設立の退任を決行するに意を決した。その後、都合により、九条十二丁目に移転し、北海道の冬を越すこととなった。学校設立については、区役所の佐藤庶務、並びに赤松学務書記など訪問し、認可の手続きを依頼した。この時にあたり、旭川新聞、及びその他の諸新聞、一斉にこの企てを掲載したので、地下踏みの参戦より、扇や佐々木など、入学を希望し来たり、八条八丁目、柳川国和も共に教授を受けることになった。よって校舎のできるまで自宅において展示の教授を始め、一方開校資金の募集に着手した。市内の有志家を歴訪し、相当な寄付金を募集し、翌年4月には八条九丁目、元上川図書館の後を校舎として借り受けることとなり、4月1日を選び移転した。当時学校設立の熱高まり、師範学校、商業学校、またまた中学夜学等で有志家もその奔走に非足らずというありさまであった。幸いにして我が事業は6月1日予定の通り諸種の準備出来上がり、ここにいよいよ創立式を挙げることになった。当時入学者毛4、老和8、計12名。教員には北田豊松、川地鶴2名採用し、経費は一般特殊科の参助金と区よりの補助金をこれに充てることにした。大正11年7月には摂政の宮殿下行啓なられ、我々は朝日町北側にお迎えすることができた。その後事業も次第に進捗し、生徒も増加し、校舎の共愛を感ずるに至ったので、昭和2年11月、講演会に諮り、現校舎、元極東病院の後、2万円にて買い入れることになった。これが購入費調達につきては、学校職員はじめ、講演会幹部の方々にも、並々ならぬ苦心を克服して、昭和13年6月13日、初めて移転完了することができた。しかして学校の現在の経費は約年に1万に近きを要し、これに携わる教員、その他合わせて14名、収容生徒、年に70名より80名が往来している。なお、昭和10年3月には、旭川市教育会より教育の功労者として表彰された。 この間において最も愉快に感じたことは、昭和3年御大典の慶典を挙げられるに際し、賢くも天杯並びに記念賞を下賜され、昭和11年11月には、盲学教育開始60年記念式を東京盲学校に挙げられ、その際、大阪の森氏、東京同愛の和田氏と共に正面に席を置かれ、祝辞を読むの光栄を得たこと。その際、元文部大臣をはじめ、知名の氏参列せられ、引いて昭和12年は、鹿児島県立盲学学校創立記念日にあたり、しかも年を気味すること35年。よって、卒業生63名相はかり、恩師に対する報恩として、記念品贈呈した人て、金100円寄贈せられた。その行為を無にするを遺憾となし、たちまちに60円を投じ、金時計1個あがない、残40円をもって、旭川西北にあたる約半里のところに墓地を購入し、永遠にその記念を残すことにした。家族は掲載八重ほか、一女一男あり。一女美代子は、富良野町上野家に加勢しに、本年3歳の女子あり。一男房義は、当年7歳にして、4月より中央尋常小学校へ入学した。住宅は、旭川市8条8丁目左4号、盲学校の西南の隅に居住している。以上は、昭和14年8月、この校を終わる。南雲宗次郎先生略歴。明治10年、山形県米沢市にて出生、8月7日。25年、小鳥打ちに出て散弾銃に倒れる。6月25日、16歳で失明。29年、東京盲学学校入学、1月18日。33年、同校卒業、3月。36年、私立鹿児島慈恵盲学校長、3月20日。私立鹿児島盲学校長。大正10年、旭川区長市木源一郎氏の勧めにより、盲学学校設立の計画を立てる。7月16日。区長、田中清松、野崎小三郎、小金井海蔵、笠原定蔵、ほか数氏の発起人により、学校設立の寄付金募集に着手。合計1000円。9月15日。11年、北海道庁へ設立認可を申請。3月13日。市内8条9丁目の付属図書館を無償貸与。これを校舎に充てる。56坪、4月1日。道より設立認可。5月9日。道より旭川盲学学校長たることを認可される。5月30日。旭川盲学学校開校。6月1日、盲老生徒12名、教員2名。昭和2年、極東病院跡へ移る。8条8丁目。3年、御大典に際し、天杯と記念賞を下賜さる。9年、帝国盲教育会より表彰さる。7月29日、同会理事に推薦。10年、旭川市教育会より表彰さる。3月25日。11年、盲学教育開始60年記念式典で祝辞を読む。11月、東京盲学校。15年、旭川市社会事業団体連合会より表彰さる。7月1日。帝国盲教育会日本ろうあ教育会より表彰さる。7月26日。日本ろうあ協会より表彰さる。7月28日。財団法人、ろう教育振興会より表彰さる。7月30日。昭和17年、大日本盲人会副会長に任ぜられる。11月23日。18年、旭川市教育会より表彰さる。3月30日。21年、 稚内モア学校設立に努力し、稚内を訪れて町長富田高正氏などと協議、多数有志に協力を求めた。22年、私立稚内モア学院設立、学院長平柳幹雄。23年、日本教職員組合特殊学校部より表彰さる。4月1日、ヘレン・ケラーキャンペーン委員会よりヘレン・ケラー賞を受ける。9月18日。29年、北海道旭川盲学校長退職。6月29日、旭川市文化賞受賞。11月3日。33年、文部大臣表彰受賞。盲ろう教育80周年記念式において盲教育功労者として。11月、東京九段会館。35年、脳一血で死去。12月9日。南雲八重先生略伝。明治33年3月27日、鹿児島県鹿児島郡一色村に末光長三郎の次女として生まれる。明治44年3月20日、鹿児島県一色村高等科入学。大正2年3月23日、同校高等科卒業。大正2年4月1日より家事従事。柿畑を少々栽培、この手伝いを行う。大正10年3月、夫南雲宗次郎と鹿児島在住時代に結婚し、その目となり杖となり苦闘を共にす。夫が病気で倒れた時も看護にあたり早期回復に導く。大正10年7月、北海道に渡り旭川市四条八丁目に居を構えて学校設立の準備を始める。当時の区長、現在の市長、一木源一郎氏に設立のことを相談。区長曰く、生優しい考えではダメです。食うや食わずの日もあるかもしれない。今一度落ち着いて考えるようにと。約1ヶ月ほど思案の末、再度区長を訪ね、どうしても目の見えない子供、耳の不自由な子供の面倒を見たいと決心のほどを話す。区長、できるだけ援助をしようと約束してくれる。いよいよ募金集めを始める。朝は7時頃より夜は9時頃まで市内有力者宅を訪問。5000、10000と集めて歩く。金村にも足を伸ばし、富良野、士別方面までも出かけてくる。全部が全部協力的とは限らない。中にはイルスを使われたり、古事記か何かのようにも言われたり、そのような時は本当に情けなくなって涙の出ることも幾度かあった。反面、忘れられない嬉しいこともあった。当時区役所学務課勤務の赤松則文氏が率先してこの運動の協力を申し出て、早速発起人を集め教育会館付属図書館を貸していただく。また夫宗次郎の実弟南雲貞吉氏にもろもろの事務担当を依頼、快く引き受けこの任にあたる。このようにして学校設立の土台も刻々と出来上がり、大正11年6月1日設立の苦労が実を結び、開校の運びとなる。大正11年5月2日、ろう学校初等部教員免許状を交付され、同年6月1日、私立旭川盲亜学校教員となる。大正13年6月1日、名古屋ろう教員養成所講習会に出席、これを終了。昭和23年10月1日、地方教官となり、北海道旭川ろう学校教諭に補佐る。昭和24年6月1日、北海道旭川ろう学校寮母となる。昭和35年12月9日、夫宗次郎死亡。昭和39年12月22日、北海道教育功績者として、同教育委員会より表彰され現在に至る。以上、この校の著者、執筆時期不明。昭和48年10月8日死亡。世は ろう学校卒業生で結成されている旭川ろうあ協会内での心配事、トラブルなどが時々持ち込まれるが、快く引き受け相談に乗る。また、結婚の世話も時々するが、今まで十数組まとめ、そのカップルは幸福な生活を送っている。人呼んで、出雲の神様などと呼ばれていたとか聞き及ぶ。中には悪事を働く人もあり、時々警察裁判所沙汰となる。係官も話が通ぜず、手を焼き、通訳を依頼され出かけることもたびたびで、係官から調査が進むと感謝されている。元来体は丈夫で、一度も病気で床につくことはない。秘訣は別にないが、早寝早起きが何よりの薬である。朝は4時半には決まって目を覚ます。夜は8時前後には床に入る。これは昔からの習慣で、町内の人から早起きおばさんと呼ばれている。花の手入れは何より好きで、部屋はもとより庭もに所狭しと咲かせている。現在家族は、息子夫婦と1年3ヶ月になる孫と4人暮らしで、家内円満、毎日幸福な生活を送っている。この子を道場。資料、括弧2、談話、学校創立に関して、92ページ。昭和27年10月23日、鹿児島盲学校初代校長、南雲氏、現旭川盲和学校長を囲む座談会における。談話、学校創立に関して、南雲宗次郎氏。
本校は今から約50年前、すなわち明治36年2月の北の統一でありまして、その当時のことを当立者の私としてお話しいたしますことは、誠に意味あることと思いまして、いかがかここに一言、お祝いの言葉を兼ねて、その時代のことを申し上げてみたいと思います。
至らないわずかばかりの学校創立の際のことについて、今日のようないろいろな心からなるご接待を受け、何ともお礼の申し上げようもない感じがします。先ほどからの学芸会といい、あるいはまた諸先生方のお態度といい、本当に関心のほかないのであります。かくまで本校が発展したことにつきましては、先生方の偉大なる努力の賜物と感激しています。しかもまた、ここにいろいろご接待くださいまして、一席の茶話会を開いてくださいますことは、返す返すも恐縮に存ずる次第です。お言葉に甘えてまいりまして、創立の当初の一端をお話ししてみたならば、多少ご参考になるのではないか。また、学校としても記録に残しても悪くはないのではないかと思いますので、少しずつお話しすることにいたします。先ほど校長先生にもお話ししたわけですが、本校の起源と申しますのに、自分のことを申すようでおこがましい次第ではありますが、まず私の経歴からお話しします。私は16歳の時に失明して、19歳の時に上京、20歳の1月に東京の盲和学校に入り、23歳の12月まで東京盲和学校の中等部技芸科におったが、鹿児島の病院でマッサージ師を採用するということを大学病院から学校に行ってきた。そこで誰か行かないかということになり、小西校長が、鹿児島は荒いところだから乱暴者でなければ務まらぬということで、南雲君をやろうということになり、白羽の矢が私に立った。明治33年卒業するはずを、採用時期が早められたので、明治32年も暮れ近い12月2日に新橋を出た。当時は鹿児島まではまだ汽車のなかった頃で、大阪から鹿児島行きの船旅。それも大丈夫だろうかと思ったが、まあ大丈夫だろうということでやってきた。その頃ペストが流行って、港に着くごとに検疫をされて、5日間の船旅の後鹿児島に着いた。別れに際して小西校長は、別れの言葉として、君が鹿児島に行ったら病院のマッサージ師としての勤務以外に 盲人の教育について中んづく展示だけでも教えてくれろとこんこんと言われた。12月12日に病院に行き着いたが言葉がわからない。院長加藤義輝氏曰く、言葉がわからずに困るだろう、必要な言葉は教えてやると。そして教えてもらったのが、まず仰向けに寝るということをお泣けになるということであった。次の日からマッサージを始めたが、そのうち点字を習いたいという人も出てきた。その中、師範学校を卒業して小学校の校長をしていた有川武俊という37、8歳くらいの人がやってきて、実はだんだん目が見えなくなって、今では校長を辞め、さらに残念なことには家内も逃げていってしまった。なんとかならないでしょうかとの相談を受け、それから師範の校長と打ち合わせ、東京の学校に出して普通科の教員になったらということで、費用は同窓会が出し、翌年1月より東京モア学校の研究生として行き、亡くなられるまで東京モア学校の教員として過ごされた。その他にも点字を習いたいという人は多く、3年間に約10名ほどの人がやってきた。そういう希望が多いので、マッサージよりも教育の方がよかろうと思い、明治35年10月、病院を辞めて学校設立のことに着手した。当時私は年わずかに25歳の折である。明治36年には設立の計画を立てたが、最初は金がなくてはならないので、午前中は自分の手でできるマッサージをして患者を取り、その傍ら寄付集めを始めた。助手として書生を一人頼んだ。早野義豊という人で18歳であったが、その人が朝夕手伝ってくれた。この人の家は城山の照国神社の脇の細い道を3、4丁上がったところで、毎日そこから降りてきて私と有志家のところを回ったのであった。ある夕方、郡山村の最初子爵のところへ寄付をもらいに行った。30円はもらえるだろうとみちみち話しながら竹の橋を渡って行った。最初邸で座敷に通された。内国家と言われたので、盲学校設立のため寄付をもらいに来たということを説明した。なんち小偽が学校立ち婚がでくいもんか、やめやめ、てっぺんからやられて青菜にしよう、こそこそと帰ってきた。その時義輝の言うには、先生もうきついからやめましょうやと。それを慰めながら帰ったのであったが、それから一月ほど後、ある晩玄関で大きな声がする。誰もおらんか。おります。先だって寄付もらいに来た者はおらんか。最初だ。この間は叱ったが、やはりやることにするから、毎月1円当て家へ取りに来い。そのようなことで、35年の暮れから明治36年1月いっぱいは、寄付もらいにかかって、約1000円近くの学校創立基金が集まった。次に、ただ学校を建てるだけではダメである。認可の盲話学校の出願。しかし、それには老部が必要である。当時、坂本少将、予備が知事官邸の下の方片馬場におられたので、そこに相談したところ、親戚に東京盲話学校を卒業したのがおるが採用してくれないかとのことで、移住院菊氏が来られた。優しい先生で、年頃は24か5。これで大体教員の方はできたが、家がない。そこで山の口町の長井弁護士の家の前の大きな家を借りることにした。間数は7つか8つ。家賃が月13円50銭。当時鹿児島市で羽振りを聞かせていた町田実績士等に諮ったら、早く開校式をやれということで、2月2日の良き日を選んで、有志十何名か、それに生徒が早野義豊のほかに坂本、松本、木島、別府等の4名を集めて、午後1時から細々と開校式を挙げた。これがこの学校の起源である。名称は鹿児島慈恵盲話学院とし、今の山の口町に看板を掲げて開校した。学校の経費を集めるについては、事前賞というものをはじめ、生徒松本の兄がそれを担当し、品物、タバコ、タオル、石鹸など を車に積んで売り、それを持って経費に充てることとした。1ヶ月30円あればまずしのぎがつくということではあったが、この事前賞も古くなって珍しくなくなると売れなくなり、とうとうその年の暮れには元金まで食い込んでしまってどうにもならなくなってしまった。これが明治36年の状況である。明治36、7年の2カ年は何とかしてやってきたが、だんだん金が入らなくなって、何とか方策を講じなければならなくなった。折も折、父帰得、すぐ帰れの電報が郷里から来たので、明治38年3月15日に鹿児島をたって郷里に帰ると、父は帰得どころではない。お前だけ鹿児島に置いておくのは心配だから、家内を連れて行けということで、1週間のうちにバタバタと話が決まり、家内を連れて行くことになったが、私のおらぬ間に学校は家賃を払えぬので、家主から立ち退きを命ぜられ、品物も生徒のところに分散してしまっていた。3月いっぱいして4月3日に帰ってみると、学校はもう山の口町にはなくなっている。仕方なく天神馬場に下宿して方策を考えた。そこで二の丸の弁護士、本田久之助氏の裏の6畳4間、家賃月7円の家を借りることにした。しかし前家賃ということなので家賃がない。その日の暮らしにも困るありさまであった。その時郷里から持ってきた一本の刀を飛岡宇一郎氏がちょうど評議員になろうという時、そこへ持って行って相談したところ、刀を見て、それは私の方でいただかなくても7円の金はあげるからということで、喜んで帰って前家賃を払い、それから自警会を設けた。その時の会費は月10銭。それでもあまり人は良い顔をしない。そこでサービスとして錠袋10枚あて配ることにして、藩士とその材料を買ってきて、夜家内に錠袋を作らせて、10銭の会費を出す人に錠袋10枚一組をあげることにして、150名ほど会費を集めることができた。二の丸でやっていた約5年間、だんだん世の中に知られてきて、生徒数も多くなり、学校が小さすぎるということで、明治42年4月に、高見馬場の山口歯科医の隣、銀行支店長有馬支宅の前に移転することになった。そこは間数遠ばかり、庭も広いし、やや私立貧乏学校らしくなってきた。生徒も老の方だけで25名、盲生20名ばかり、双方で50名近くの生徒がいた。当時佐渡原清という人が冷水町に佐渡原老和学校というものを建てていたが、同じ種類の学校が同じ市に並立するのは良くないというので、東京の小西校長も心配して、結局明治43年7月本校の老部をなくして冷水町の老和学校に入れることにした。25名の老生徒が涙とともに佐渡原老和学校の方に行ったが、あんなに悔しいことはなかった。同時にまた高見馬場の学校敷地が電車通りになることになって、総務課長に移ることになった。その際、総務課長在住の三坂愛氏に相談したところ、土地はある、しかし地代が高いがということであったが、そこを借りることとした。後者の方は県庁の服部内務部長に相談した結果、5軒と16軒の大きさの商業学校の仮校舎が空いているのを無償払い下げしてもらうことになった。そこで工事の方は寄付を募り、家は払い下げてもらったそのまま建て、その北の方に夜間ある寄宿舎を建てて生徒を収容した。村山先生などはそこに入ってこられたわけである。経費の方はあまりいらなかったが、しかし低収入といったものがなく、あちこちからもらうというありさまで、それもない時は団子などを食べて間に合わせた。だいたいそのようなことで、それから先は村山先生がよく知っておられる。当時県庁の方は補助も出してくれない。補助も修学奨励費として出すということで、最初の補助は250円。それも生徒の方に使うので学校には使用しない。それほど特殊教育の進んでいない時代だった。生徒の食事の費用の方は補助するが、先生はどうでもよい。そのようなことで約10年が経った。その後、総務課の学校の上の方に改正館という 農工銀行の南隣の2階建て、7軒と10軒の建物を校舎に使いたいという考えがあった。そしてまた商業学校であったその建物にも、また電車が引っかかってきたので、この改正館を現在の老学校のその前の校舎のところの土地、一旦3セブ3500円の電池に持ってきて建てることになったのである。その隣の近いところに川端先生がおられて、暇暇に手伝ってやるからということで、敷地の周りに柵になる木を植えたりしてくれた。それが川端校長と親しくなる動機となった。2年くらいしてから大正10年には、だいたい学校も出来上がり、寄付を募って借りていた金を返すというところまでになった。私が大正14年4月25日まで学校におった。それを計算すると18年と2ヶ月になるが、その当時は毛布のみで、牢の方は竹の方に佐渡原牢屋学校がうまくゆかぬため小さくやっていた。まずいろいろな出入りがありましたが、今日このようなことを見るたびに、ただ感涙にむせぶほかありません。どうか今後とも本校のためにご尽力をお願いして、一応この話を遂げることにしたいと思います。場所、鹿児島県立鹿児島盲学校講堂。日時、昭和27年10月23日、13時30分より。筆記、青木、長野。タイプ、有馬。改訂第2版、ワープロ入力、元盲学校勤務、岩川力。写真撮影、小学部教諭、有村光一。以上で南雲宗次郎の生涯改訂第2版を終わります。資料提供、鹿児島県立鹿児島盲学校同窓会。制作、特定非営利活動法人デジタル編集協議会ひなぎく。付録、創立50周年時の南雲先生ご挨拶。
本日は本校の創立50周年記念にあたりますので、祝賀式を挙行されることになりましたが、私もこの式に集わせてもらいまして、一言お喜びのご挨拶を申し上げますことは、誠に信仰に存ずる次第であります。本校は今から約50年前、すなわち明治36年2月の下の創立でありまして、その当時のことを創立者の私としてお話しいたしますことは、誠に意味あることと思いまして、いかがかここに一言お祝いの言葉を兼ねて、その時代のことを申し上げてみたいと思います。私はただいま北海道の旭川市にあります同立盲学校の校長として就職しておるものでありますが、ちょうど明治32年本日に参りまして、本日の西天国町の加藤病院にマッサージとして就任したのでありましたが、この当時盲人にはまだ点字というものが普及しておりませんでしたので、ご校長の小西先生が、君が鹿児島へ行ったならば盲人のために点字を教えてくれということを頼まれましたのであります。そこで院長に話しましたところは、院長はそれはいいことであるから、お前の暇な時に盲人に点字を教えてやることにしたらどうかというようなことでありまして、点字を教えることにいたしました。そして、病院におる間、ヤズサルガリンというものは、ぼつぼつ盲人が参りまして、点字を習うばかりなく、また美術までも習いたいというのの希望が多くありましたので、その病院を持続しまして、そして鹿児島 大和学校というものを設立したのでありました。それがすなわち明治36年2月の2日でありまして、今から約50周年の昔にありました。だんだん学校もその後創立後、皆さんのご登場によりまして、最初は柿屋町に移転し、あるいは富田町に移転しましたが、最後に先日になりまして、その後住人も増加し、ただいまでは先日の盲学校、その後大正10年5月に調理北海道ワッサム村に参りまして、父のもとにしばらくおりましたが、旭川市において盲ろう教育のないことを知らせていましたので、再び住んでいる立ってこの教育を実行してみたいと決心いたしたのであります。そうして大正11年6月の1日にただいまの同立旭川盲ろう学校を設置したのであります。ちょうど30年になるので、今年はその祝賀式を行いたいと思っております。私といたしまして、既に前後50年の間この教育に携わって、幾分にも盲ろう児のために過ごさせてもらいましたことについては非常に嬉しく思っております。なお今後も相まずこの教育のために尽力していたいと思っております。昨年は秦の学校で全国の盲ろう学校の教育研究会がありました際に私も参りまして、その帰り道に鹿児島に回りまして、あの際いろいろとお世話になりまして、誠に嬉しく思いました。本日はぜひ伺いたいとは思いましたけれども、遠いためにそういうわけにはまいらず、録音で甚だ簡単でありますが、私の意のあるところをお知らせいたしたわけであります。なおお会いに臨みまして、ここに創立以来今日までにこの学校のためにいろいろとお尽くしくださいました県ご当局のはじめ、ご先生方、あるいは有志の方々のいろいろなるご動力とご指導の賜物を深く私は感謝して、そしてお祝いの言葉にいたしたいと思ったであります。